日曜日の競馬が終わりました。京都のヤマトステークス枠連37、これはまあ1番手で、3条で1番つけました。これ枠連2140円ってね、結構いい配当でしたよね。はい、ここね狙い目なんですよ。なぜならフェブラリーステークスと小倉は小倉大商店で G じゃないですか。でその間の京都メインはヤマトステークスの平場ということでですね、一番注目度が低いレースでしょ。でそういうのは私は大得意だということで、一番まあ偏差値が低いからですよね。でね、ヘッドラインに高春の豪脚点進化を遂げた砂の覇者が入るというこういう文章が出ましてね、高春、つい最近そういえば高春って言葉目にしたなっていうね、昔手紙書くときに定型文ってあるじゃないですか。背景ますますね、皆様には何だかお盛んなことという大喜び申し上げますとか、いろいろ春は春、夏は夏、秋は秋とかでね、季語使って、手紙書くってパターン習ったと思うんですけども、春を前にこの冬1月か2月っていうのはこの高春って言葉使うんだよなんてね、記憶の隅にありましたけども、それより私の場合は競馬の知識でして、あ、この前高春特別ってあったじゃんというふうに真っ先に思い出したわけですよ。それもね、ゴッドアイ斉藤さんが、この佐賀のですね16日でしたっけね、佐賀競馬の高春特別というレースにある一頭とんでもない馬が出てくる、来たんだよっていうね、来るんだよっていうことを教えてもらってたんですよ。それはもう先週のうちにですね、まあ教えてもらってたんですけども、それはまあピエナビーチという馬で、なぜこの馬が特別な存在かといえば、JRA の壁紙カレンダーってホームページに毎月発表になりますよね。でそのですね、何年かちょっと忘れちゃったんですけども、まだピエナビーチがデビューする前、子馬の時代なんですよ。子馬の時代に、被写体として、まあ、映ってた馬なんですね。はい。まあ、子馬は過去何度も壁紙カレンダーに採用されてますけれども、それがデビューするとやっぱり特別な存在になるんですね。例えばこの前もアイスリンディなんて馬も出てましたけれどもね。でね、ピエナビーチはもう特に、もう、すごい、もう出てくるたびに当たり馬券照らすんですよ。まあ中央の馬じゃなくて、佐賀に、地方に転休して、そこでまあまだ現役やってるんですけどもね。今年で8歳になるんですかね。で、先週その16日の佐賀競馬の高春特別に、ピエナビーチ出てくるよっていうのは、もう枠順も発表になってましたね、日曜日なんですけれども。2枠2ゼッケンに入ったんですよ。だから、あ、共同通信入ってマスカレードボールどうなのって言ったら、まあこれでラッパー吹いて1着だったんですよね。でも、まあ、ただ、ちょっと人気だったんで、どうなのよというふうに思ってましたらね、今日のね、小倉大商店もね、ちゃんとね、ロングラン。これ前売りで人気だったんで、軸にしようかなと思ったんですけど、やめちゃったらですね、最終的に4番人気まで、ね、まあ、4番人気ならね、軸にするんだったなと思ったんですけども、1000馬ですから、ロングラン。1番人気とかになったらもう、これはちょっとどうかなって、軸にはしたくないなと思ってましたけども。ただ、前日土曜日の小倉メインで、丹内雄二1番人気すっ飛ばしてましたしね。ああ、これは、まあ、来んのかなっていうふうに思いながらも、その、ね、やっぱピエナビーチ、2週連続の G1 レースの1着を教えてくれてるわけですよ。どうです？2枠2ゼッケンに入ってたんですよ。先週の共同通信杯2枠2ゼッケン1着、小倉大商店も2枠2ゼッケン1着っていうね。はい。で、おまけにヘッドライン。ね、挙句、高春の豪脚っていうね、高春という言葉が出るわけですから、まあひっくり返っちゃうわけですよね。ああ、これもう一本道だな。で、その高春特別の決まり目っていうのが、7、3、4枠、まあ、ゼッケンも同じ734だったんですけども。で、これがね、小倉城ステークスで出やがったんですよ、本当にね。もうね、考える暇もなくっていうか、まあ、十分考えてましたけどもね、土曜日のうちからも高春特別だよって。佐賀の高春特別か、または去年の2月20日に、 浦和競馬で甲春特別、浦和競馬でも同じタイトルが行われていたんで、これのどっちかじゃないのって。でもまあ直近のね、やっぱりピエナビーチが出た、佐賀の方を大事にしたいというふうに思って、そしたらね、小倉もね、いい配当だったですよね、小倉城ステークスね。3番、7番、枠連3、7、3000のぼついてましたが、いやいやいやと思って、でも、もう一回ぐらいやってくれかな、この、ヤマトステークスの、誰も見向きもしない、平場メインでどうだと思ったらね、ここも来てくれましたよ、3、7ね。だから、まあ、何でもタイトルに当てはめる作戦ですし、ピエナビーチという特別な馬が、走った馬だしっていうね、まあ、こういうことだったと思いますね。はい。でまあフェブラリーステークスなんですけども、軸はね、これは水戸の王ですよ、当然ながら。だってあの小倉かフェブラリーで黒い帽子どっちか来るんだよっていうねサインを私受け取っちゃったんですから、これまあ週報に書いておきますけども、じゃあどっちかだと、ロングランか水戸の王だっつったら、それは人気のない方の水戸の王も水戸の王行きますわね、私の修正として。ただしこのフェブラリーはあるレースが終わるまではちょっとあの動けないよっていうことをね予想に変えたと思います。それは日曜日京都の第一レースです。はい。ここにもうとんでもない馬が出てくるんだと、スペシャルな馬が出てくるので、そのね馬が入った枠ゼッケンもしくは決まり目、京都日曜日第一レースの決まり目をそっくりそのままフェブラリーステークス丸写しして馬券は買いますよと、予想とは別にね、そのレースの私予想は前日に出さなくちゃいけないですから、まあ一応現時点での軸は2枠だけども、京都第一レースの決まり目を主力にマークカードに塗るという宣言をして、その通り、あの、有言実行でですね、やりました。日曜日京都の第一レースの決まり目、1着9、2着12、3着14と、9、12、14だったんで、じゃあフェブラリーも9、12、14の3連単1点、買ったらどうなんのよっつったら絵に描いたように決まりましたね。いやね、本当にね。まあね、びっくりこきますわね。こういうことでね、本当は回ってんすけどね。レイチェル・キングね、まあ、キング一着だろうなとは思ってましたけども、いや本当ね、だから今年こういう年なんでしょうね、ずっとですから。はい、ね、でプレゼンターがそのまあ春というね女優さんですか、まあ、あの綺麗な人ですよね。私あの NHK の朝ドラで彼女デビューして、ドラマがとっても面白かったんで、毎日見てましたけどもね、あの、たまちゃんと、たまちゃんが旦那さん役でね、びっくりポン、びっくりポンやわーってね、あの言葉、ちょっと、あの、流行りましたけれども、春。で、現在、何でしたっけ、フジテレビの火曜日の9時か10時から、IC、なんだ、瞬間なんだかつ、ヒイラギ班っていうね、その警察の刑事の役で主役なんですよね。なんか立ちどころ、つうか、一回見たものはですね、全部おまんこに記憶するっつ。で、そのおまんこをピラピラっとこう開いてね、大陰唇と小陰唇をパカーってやると、全部答えが出てきちゃうっていう、そういう話は嘘です。パカッね、まあ見てみたいですけどね、春ちゃんがパカッと開いたところをね、それはさすがにフジテレビでもね、あの下水フジテレビでもそれはできないでしょうよ、どうせね廃業するんだったらそれぐらいやれっていうね。もうテレビもなんかほんと面白くないですよね最近ね、フジテレビとかあのチャンネル多すぎませんか、1チャンネルぐらいなくなったってね、全然だってね、ゴールデンタイムね月曜日から見るじゃないですか、ちょっとね、チラチラチャンネル変えて。するとね、あの、視聴者が投稿とかね、あと、あの、監視カメラに映った、偶然映り込んでた事件とか、そういうハプニングを、永遠、どの曲もやるんですよ。 でゲストに呼ばれたその芸能人がワイプっていうんですか、小さい画面でウェーってびっくりした顔を映すと。でしかもね、そんなそんなね、まあ、全世界に監視カメラがもう普及してるっつうのは普及してますけれども、そんなそんなに新しいネタってないじゃないですか。だからね、各局何度も同じその VTR を流すわけですよ。例えばあの中国で、乗ってきた、エレベーターに乗ってきたら、で反対扉が開いたのに気づかず開かねえと。で新たに入ってきた人間にびっくりするっていうね。それ私もう25回ぐらい見てますけども、それをね、ゲストもね、まあ、奴らもおそらく見てると思いますけどもね、うわ、びっくりなんてね、放送作家の書いたね、台本通りの、もう、まあ、お前らもテレビ意外せよと、本当にね、見なきゃいいんですけども、まあ見てないんですけれども、だからね、フジテレビもね、もうね、いっそのこと潔く、ね、廃業、停波、つってね、やめちゃえと。それが、もうね、先進国の一番新しいスタイルなんだっていうふうにね。昔はね、やっぱりテレビ局のチャンネルがいっぱいある国っていうのは先進国だったんですけども、今は逆にもテレビ局が少ない ほど進んでるんだよっていうね、そういう時代になればいいですけどね。ね、何の話でしたっけ、あ、春ちゃんね。春ね。だ、見ましたよ、フジテレビの火曜日。IC おまんこパックリ捜査班。ね。くっそも面白いですよね。なんでフジテレビってああいう面白くないドラマでね、出てくるね、役者、あの脇の役者がね、セリフ回しとかがね、臭すぎんですね。あの、エルピスって長澤まさみが主演のドラマあったじゃないですか。で、あれでテレビ局の上司の親父がね、まあ、わざとらしいんですよ、演技が。もうちょっと、自然体で喋ってみればっていうふうに思うんですけどね。現実問題、そういう、ね、リアクション取る人、いますっていうね。で海外のドラマとかは、私よく見るんですけども、結構ね、自然体なんですよね。あんまりセリフも抑揚つけずに喋ってますし、なんで日本だけあんなね、もう抱っこ人になりそうなほど力入れてね、喋ったりセリフ回しね。わざとらしいというかね。で、そのね、はるちゃんのドラマなんですけどもね、まあ、よかったんですよ。そのはるちゃんはね、笑わないんですよ。笑顔ゼロ。な、アイシーっていうね、どういう意味かというと、あの、氷のように冷たいっていう、そういう、あれですね。で、名前もね、ヒイラギ、ヒズキって言いましたっけね。氷の月って書くんですよ。氷の月ね。で、氷の月といえばね、一頭思い出しますわね。先週走ってたじゃないですか。アイスモントっていう馬がね。アイスモントっていうのは、これはあの、金牌でマイネル・モーントが2着しましたから、あ、モーントっていうのはドイツ語で月っていう意味だね。わかってますよね。あの、競馬予想チャンネルの三重春はですね、あいつは不勉強ですから、何度言われて、何度注意されてもマイネルモーメントって言ってましたけどもね、マイネルモーントのことを。だから、ああいうやつは一生もう当たり馬券取れないでしょうね。で、まあ、それは置いといて、その、アイスモントっていうのは、アイスは英語なんですよね。あの、氷ですよ。モント月だから、氷の月っていう意味なんですよ。で、春がさ、日月焼け、氷の月っていう名前の役でドラマ今出てんだよ。じゃあ、アイスモントは無意味？無意味じゃなかったですね。アイスモントどこに入ってましたか？決まり目何でしたか？フェブラリーほぼずっぽりですよっていうね。まあそれ一つね。あとね、ドラマでね、なんか投資詐欺の犯人が捕まるんですけれども、で、同僚をね、部下を殺しちゃうんですね。はい、その部下、殺した部下の胸元にナイフで数字の12っていうのをね、切り刻むんです。掘るんですよ。12って。ああ、じゃあ12ゼッケンだろっていうね。春来たらと思ったら、まあ2着でしたけれども、サンライズジパングがね、ペロリーンとこう2着にね、食い込んでくる。あ、やっぱあの、ドラマもね、無駄に放送してねえだろっていうね。でね、 あともう一つ、十字架つってたのかな、十字架をね、その、十字架の中に金が隠してあるっていうのを、その、はるちゃんのおまんこ愛で、思い出したんですよ。十字架。だからまあ、純石鹸かなと思ってたんですけどもね、アンモシエラってね、もう絶対来ない馬入った、入りましたね。これね、11日の船橋クイーンショーに遠征して行ったんですよ。ね。で、まあ2着だったんですけども、1着したのね、オーサムリザルトって、本来ならば、このフェブラリーステークスにいなくちゃいけない。名を連ねていなくてはいけない。もし出てきたら圧倒的な一番人気になってただろうっていうね。そういう馬だったわけですよね。それまあ120円で1着だったんですけど、単勝。だから、アンモシエラが出てくる。あ、もう私回避だと思ってましたよ。だけどね、出てくるっていうふうにね、聞いたときに、あ、アンモシエラが入った枠だなって、まあ真っ先に思いましたね。そしたらコスタノバツ馬入って、あ、これ1着だべ、と。だって、アンモシエラの隣の馬が1着だったんですから、そのオーサムリザルトがね。だから、あ、コスタノバのこと言ってんだべ、と。で、岩田宝来が取り消しましてね。で決まり目がね、6-7 だったんですよ。だから、6枠と7枠来たのもいいし、アンモシエラの同枠だし、で、だから、ハルちゃんが十字架って言ったんで、十ゼッケンかなと思ったらアンモシエラ入ったんで、あ、まあ、十ゼッケンの同枠なんだべ、っていうふうにね。そう思いの、で、小倉大商店も、人気のない湘南アチーブが十ゼッケンで2着っていうことですから、だつまんねえと文句を言わずにドラマは見ろっていうことなんでしょうね。はるちゃんのね、パックリマンマンを想像しながらね、笑わないはるちゃんってね。私ね、笑顔の女ってね、あんま好きじゃないんですよ。昔笑顔を見せてっていうね、馬いましたけれども、まあなんかニコニコしてる女っつうのは嫌いでですね、あんまり笑わない女っつうのは好きなんですよね。だからその点においてね、とってもいいドラマだったんですよね。まず何ですか。いやね、本当にね。いや、京都第一レースでしたね。ずっぽりだったですもんね。俺でも万馬券ですからね。ありがたや、ありがたやというかね。だからもう間違いないですね、今年のね、キーはね。これ、まあ、どこまで続くかですけどね。G1 でもこうしてまあ通用するんですからね。まあ少なくとも春の G1 は確定じゃないかと思いますね。だからね、真っ先にまだね、プレイされてない方は、どうか一つというね、温度差が激しいんですよ。私、正月からずっとこのネタ書いてるでしょ。でね、プレイ済みの人はね、うわ、すげえ、本当だ、こんなに、こんなことになってるっつってね、みんなで盛り上がるんですけど、そのゲーム未プレイの人は、は？って、何言ってん？何ですかそれって。どら焼きを食えですかっていうね。どら焼き食えなんて俺、ま、銭もらってすったることかけるなと思うんですけどね。そういうことを本気で言ってくる人もいらっしゃるんで、もうね、ノーチャンスですと。もう、そういう人はダメだな、今年はと。諦めてください。と思いますけれどもね。ねえ。こんだけ温度差の激しいね、年もねえなと。このまま、行きたいと思いますけれども。はい、壁紙カレンダーも、公開されましたね、土曜日ね。はい。でね、小倉大商店ね、エピファニーっていう馬がね、5枠の7ゼッケン。でね、これかなと思ったらね、同枠のスッポンポンがね、3着なんですよ。まあ、これはまたびっくりしますね。本当に斉藤さんにもね、足向けて寝れませんけれども。はい。こんちゃんが来ない時には馬券を取るぞっていうね、そういうコンセプトでいますんで、今日はね、ざまみろっていうことですよね。来週来るから来週はまたお休みになりますね。はい、馬券はもう一生休みということでね。はあ、疲れました。本当にね、毎週競馬終わるとね、魂が抜けたように疲れちゃうんですよ。もう年だからね、なんか踏ん張り効かないんですよね。で、こんちゃんもね、 同い年ですから、で今週6で働いて、働かされてるでさ、木曜日にね、木曜日の夜に絶望的な気分になるそうなんですよ。あと2日もあんのか、金曜日も土曜日もまだ仕事あると思うとね、まあ、気の毒だなと思いますけどね。だから、体を休めるのを一番にということでね、でね、来なくてもいいんだよって言うとね、いや、行きますって言うんですよ。だから、逆にね、毎週来てくれって言ったらどうなるかなと思って、この前言ってみたら、じゃあ、3週間空きますって言ったんですよ。あ、この手があったかってんでね、今度から毎週来いって言ってみようかなと。そしたら、1ヶ月に一度ぐらいになるのかなっていうふうにね、思うんですけども、本当に、こんちゃんはね、ゆっくり体休めてもらいたいですね。まあ私もそうなんですけども、皆さんもどうか、ゆっくりお休みになってくださいね。そんなわけでした。